今日で、新型コロナウイルスから5年になるそうです。もうそんなに経つのかという思いがしますし、あの時の非常に困難な状況っていうか、あるいはいろんな辛い経験を皆さんしてこられたわけですけれども、そんなことがいろいろと思い出される、そんな気がいたします。でそのコロナから5年ということですが、コロナの収束とともにと言っていいと思いますが、その後世界は本当にこう対立と争いが繰り広げられていると。で、コロナ感染症の対策費用にもかなりお金がどの国も使われたわけですし、さらには今ウクライナの支援っていうことでですね、いろいろさまざまな国がその戦費を負担するっていうふうな、そういうことで、要するにこう支出が多い、そうした疲れのようなものから世界のいろんな国が自分のことばかりにこう目が向きがちであるように思います。で昨日はもうずっと報道されていましたけれども、韓国の状況ですね、戒厳令の発令で大統領を弾劾するか否か、そのようなことで、混乱していた韓国を尻目にというか、他の国を見てもですよ、フランスでは内閣不信任案が可決されて、わずか2ヶ月半で内閣が崩壊をした。さらには EU ヨーロッパ連合で最大の経済国、経済大国といわれるドイツでもですよ、連立政権が崩壊したばかりであるわけです。そしてまた年明けからはですね、アメリカではトランプ大統領が返り咲くという、そのことに多くの国々がどうなっていくんだろうかっていうことで、戦々恐々としている、そういう状況があると思うんですね。日本でもまたこの秋に総選挙が行われて、だいぶこう国会の勢力バランスというか、そういうものが大きく変わったと言ってもいいだろうと思います。で考えてみると、その確実に言えることは、世界的に政治が安定をしていないということなんだろうと思います。政治の混乱というものが世界の平和を脅かし、そしてとりわけ弱い人たちの命を危機にさらし、また奪っている現実があるっていうこと、そのようなことを思います。でこれから世界はっていうか、私たちの暮らし生活は一体どうなっていくんだろうかっていう、そういう思いの中でというか、不安の中で私たちは間もなくクリスマスを迎えようとしている、このように言っていいのではないかと思います。で先週のアドベントの第一礼拝でお話をしたことですけれども、最初のクリスマスもまたみんながこの平穏無事っていうか、手放しで喜べるような恵まれた状況の中で起きたわけではなかったということであります。聖書はイエスの誕生を時満ちて神の一人子がこの世においでになった、そういう表現を使いますけれども、本当にですよ、私たち人間の目から見て時が満ちて全てが整えられてクリスマスがやってきたかというと、決してそうではなかったわけです。時が満ちたのは、それは神の側において時が満ちたんでしょうけれども、人間の世界では決してそういう時満ちたとは言えない状況があった。キリストを迎えるような状況の中にない、そういう現実の中にイエス・キリストの 降誕という出来事が起きたのだと聖書は語るわけであります。でヨハネ福音書はです、このクリスマスの出来事を光に例えて、光が闇の中に輝いた、闇は光に勝たなかったという表現で、キリストの誕生というものを語るわけですね。闇と光、そういう、こう比喩というか対比を持ってクリスマスの出来事を私たちに語りかけています。暗闇の現実の中に小さな光であるけれども確かな光が輝き始める、でそれがクリスマスの出来事だというわけです。私たちはいろんな問題を抱えながら毎年毎年こうして年の暮れにクリスマスを迎えざるを得ないわけですけれども、その中でしかし本当の希望や命や光というものを受けることができるのだ、それが聖書が語るクリスマスだと思います。前回受胎告知の記事を学んだわけですが、この天使ガブリエルがマリアのもとにやってきて告げた知らせ、その内容というものは、それはマリアにとって恐ろしいというか、できることならば聞きたくない、そういう知らせであったわけです。でしかしその中で彼女を支えたものは主が共におられるというですね、その事実というか、主が共におられるからあなたは恵まれているんだと、でそのメッセージを彼女は心を開いて受け入れた。でそこにクリスマスの出来事が始まっていったのだということを、お話をしたわけです。で今日の箇所、それに続く今日の箇所は、いわゆるマリアの賛歌と呼ばれる、有名な記事であるわけですが、私の魂は主をあがめという言葉で始まっていくわけですね。このあがめるっていう言葉がラテン語でマグニフィカートっていう、そういう言葉であるわけです。で、このマグニフィカートっていう言葉で始まる一連のマリアの告白を私たちはマリアの賛歌というふうに伝統的にこう呼んで、いるわけです。で、しかし前回学んだあの受胎告知が恵まれた女よおめでとうという言葉で始まりながら、マリアにとってそれが恵みの知らせっていうか、あるいは喜びの知らせではなかったのと同じように、私の魂は主をあがめというふうにマリアはここで歌い始めるわけですが、彼女の側にはですよ、喜ぶべき事柄は言うならば何もなかったわけです。天使のお告げを聞いたときに彼女はおそらく面食らったに違いない。彼女は当時のこの階層社会の中で言うならば貧しい身分の家に生まれた一人の女性に過ぎなかったわけです。いいなずけではあったけれども、まだ結婚していなかった。でそのマリアがあなたはすでに身ごもっているっていう、そういう知らせを聞いたわけですね。それはこの時代にとっては大変恐ろしいことであった、あるいはあってはならないことであった。でそういうことを彼女は告げられたわけです。決して喜びの知らせでなかったに違いないわけです。でしかしそういういわば驚きというか、あるいは彼女にとっては苦しみだったと思うんですね。あるいは困難、苦難の中で このマリアは今私の魂は主をあがめますというふうに歌い始めたと聖書は記すわけです。でこれはまあ実に驚くべきことだと思うのです。私たちは果たしてそんなにこうきれいにというか冷静にこの事柄を受け止めることができるだろうかという、まあ、そういう思いがするわけです。でしかしまたその視点を変えて考えれば、実はその本当の喜びとか感謝とかそういうものは何もかもがこう恵まれてうまくいっている状況の中ではなくて、むしろ苦しみや困難、そういうものを背負い、いろんな辛い経験をさせられる中で本当に実感されていくものっていうか、あるいは生き生きと感じられてくるもの、感激や感謝を持って覚えることができるものなのではないかと思うのです。マリアの賛歌にしてもですよ、このマリアの告白にしても、私たちの常識からするならば決して恵まれたとは言い切れないし、私の魂は主をあがめと素直に歌い出すことができないような状況だったと思いますけれども、しかしその中でマリアは本当の喜びっていうか本当の感謝というものをここで歌っていると、それがこのマリアの賛歌であるっていうことを私たちはまず受け止めたいというふうに思うのです。まあ、今年の1月1日に発生したあの能登半島地震から間もなく1年を迎えようとしているわけです。私たちの教会でも募金活動が年間を通して続けられて、さまざまに皆さんが祈りの支援をしてくださっている。で、街道の後ろにも今の被災教会の状況などが目に見える形で張り出されて、そういう支援が続けられているわけですね。で、特に輪島教会には私たちの教会の中にも関係者がいますから、ダイレクトに献金を送ったりっていうことも、いたしたわけであります。で、その受付のところに貼られている信徒の友の記事を改めて、見ますとですね、その輪島教会の様子というか、その牧師さんの様子などが記されていて、震災の避難所暮らしを通して知り合いが増えた、そのことがいいところだと、今まで教会が地域の中にあって、そんなにこう存在そのものがこう知られるというかですね、地域の方々と接することもなかったのだろうと思いますが、避難所暮らしを通してそういう大変な思いをして知り合いが増えたのがいいこと、あるいはこちらが知らなくても向こうは牧師だということを知っていて、教会がどうなったかっていうことをこの声をかけてくれる、気にかけてくれる、そういうことを書かれていました。で、今年の5月のペンテコステからプレハブの会堂で、礼拝が守られるようになったわけですけれども、それまでの間ですね、礼拝所の廊下や教会員宅でとにかく礼拝を続けてきた。礼拝場所を確保するために懸命だったっていうことが記されているわけですね。どんな時でも教会とは礼拝する群れのことなんだと。困難な状況にあればあるほど礼拝を通して力が与えられ、恵みが与えられ、励まされですね、また この立ち上がっていくことができる、困難な中で主を賛美することに懸命であった。それが教会であり、またどんな時も決してその希望を失うことのないキリスト者のありようというか生き方なんだろうっていうことを改めて思わされるわけであります。マリアは、私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えますと歌い始めた。自分は身分の低い主のはしために過ぎなくて、喜び祝うような恵みの現実は何もなかった。でしかし、その私に主が目を留めていてくださる、主が共にいてくださる、それゆえに彼女はこの告知を受け入れることができたわけです。そして賛美の声を上げているわけです。身分の低い主のはしためにすぎないその私が、神によって目を留められているがゆえに、私は感謝をし、そして今から後、この世の人々は私のことを幸いなもの、幸せなものと言うでしょうと、こう告白することができた。で、彼女はそういうふうに変えられていったわけです。目の前の現実におじまどい、恐れる一人の女性が、しかし私はその中であなたを賛美し、主の名をあがめ感謝しますという人間に変えられていった。それは主が私に目を留めていてくださる、私と共にいてくださる、その一点に尽きるっていうかですね、その一つの事実によるのだということを、ルカ福音書は私たちに語りかけていると思います。クリスマスは、年末を迎えますから、私たちは1年を振り返ってですね、いろんな思いを持って、この時をこう過ごすわけですね。良い1年であったというよりは、いろんなことが今年もまたあった、そういう思いを持つ方も多いでしょうし、あるいはいろんなことに努力してみたけれども改善が見られずに、課題を積み残していかなければならないというか、そういう重い暗い気持ちでこの時を迎えている方もいらっしゃるかもしれない。でしかし、私たちはこのマリアの信仰というものにやっぱりもう一度注目をしたいと思うのです。神様のなさることっていうか、それは人の目には恐れであり、驚きであり、あってはならないことなのだけれども、しかしそのことを通して、神様は私たちと共にいるっていうことを明らかにしていらっしゃる。主の目が私に留められている。身分の低い主のはしためにも、主は目を留めてくださった。いや、そういうものであるからこそ主が目を留めていてくださる。この神のなしてくださる大いなる技のゆえに、彼女は今喜びの声を上げているわけであります。で、クリスマスが私たちにとって本当に喜びの時となるのは、こういうマリアが抱いたような信仰に私たちもまた立つことっていうか、いろんなことがある中で神が我々と共におられるっていう、あるいは主の憐れみの目が私たち一人一人に注がれている、 で、そのことを覚えるときに、クリスマスは私たちにとって本当に深い喜びになってくるのではないかと思います。マリアは自分に神の恵みが注がれているという、その彼女は単にですよ、個人的な神の恵みに感謝する、まあ、そこから始まるわけですけれども、やがてその神の恵みは自分だけではない、主を恐れるすべてのものに与えられる神の恵みなんだと、とりわけ低い、飢えた、貧しいものを主が顧みてくださるという、で、そのことへの賛美へと展開していくというか、発展していっているわけですね。このマリアの賛歌後に行くと、そういう構造になっているわけです。私たちの社会には強いものも弱いものも、混在しているというか、強いものと弱いものがいるわけです。ある意味では弱肉強食の世界に私たちは生きていると言ってもいいかもしれない。力のあるもの、お金のあるもの、地位のあるもの、あるいは影響力のあるものが、この世の中では有利に幅を利かせて生きているように、見えるわけです。で、けれども聖書においてはですよ、この非常に古い時代から弱いものに配慮しなければならない、で、そういうことが主張されているわけです。あの収穫感謝の日曜日にもお話ししたことですけれども、あのミレーの落ち穂拾いですね、あれはユダヤの立法にも希流者であるとか家父であるとか、弱い人たちがその日その日の糧を与えられて生きていけるように保護しなければならない、取り尽くしてはならないというですね、そういう弱い人たちのためにあえて落ちたものはそこに残しておかなければならない、そういうことがきちっと旧約聖書の中に規定されていたわけです。またあのルカ福音書の16章の金持ちとラザロの話ではですよ、この世で貧しい生活をしていたラザロが死んだ後、神によって引き上げられて神の国の宴の席に連れて行かれたけれども、もう一方の金持ちは黄泉の苦しみに落とされた、で、そういう話が語られていたわけです。このマリアの賛歌の49節のところから見ますと、力ある方が私に偉大なことをなさいました、その皆は尊く、その憐れみは世々限りなく主を恐れる者に及ぶ、主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富めるものを空腹のまま追い返されます、そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりませんというふうに彼女は歌っているわけであります。神が一人子を、救い主を私たちのためにこの地上に送ってくださったのは、すべてのものが神の許しと恵みから漏れることがないという事実ですけれども、マリアはこの私に注がれている神の恵み、それは 主を恐れるすべての人に与えられる神の恵みであり、とりわけ特に飢えているもの、今悲しみの中にあるもの、そういう人々に主の憐れみが注がれている。でそのことを彼女は深く感謝をし賛美しているわけであります。聖書は富めるものや豊かなものではなくて、むしろ苦難の中にあるものであるとか、弱いもの貧しいものの上に注がれていく神の恵み、それが何よりもクリスマスの出来事なのだということを私たちに語りかけているのであります。マリアは神我らと共にいます、主の目が私に注がれているという信仰に立ってこの賛美の歌を歌ったわけであります。決して彼女の状況ってものはこの先が明るいものではなかった。むしろこの先一体どうなっていくんだろうという不安の中で彼女はこの賛美を歌っている。その意味では私たちもまたですよ、いろんな問題が渦巻く中 でしかしそうした神の愛と恵みの中に生かされていることを実感し、主を高らかに賛美をする、そういうクリスマスをご一緒に迎えていくものでありたいと思います。